差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌321番。主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書6章30節から34節まで、新約聖書72ページになります。マルコによる福音書6章30節から34節です。マルコによる福音書6章30節以下。さて使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスはさああなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。イエスは船から上がり大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。以上です。
説教黙想にも書きましたけれども、今日読まれましたこの聖書の箇所、失礼しました、お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、万物の作り主であるあなたとその一人子が私たちのこの世界の中にいつも望み続けていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。しかし今世界では大きな地震が起こり、二つの国が国境を接しつつ、今朝のニュースによりますと判明しただけで28,000人、9,000人の人々が命を落としたとのことでありました。しかしまた一方、私たち人間が起こした戦争、その戦争においては数ははっきりとは把握できませんけれども、最も信頼できる筋の推計によれば、そのトルコ地震の少なくとも100倍近い人々、戦争によって命を落とし、また傷ついているのだと報告がありました。イエス様は私たちにおっしゃいました。よく聞け、地震や戦争の噂を聞くとき、あなたたちは世の終わりを思え。しかしまだそれが最後ではない、さらに大きな患難があなたたちを襲うであろう。神様、イエス様がそのお言葉を私たちにくださいましたのは、そのような出来事の中でなお私たちが己自身を失うことなく、あなたとの関係にしっかりと立って生き抜いていくためでありました。神よ、今この時私たちは心を合わせてあなたに祈りを捧げたいと思います。どうぞその祈りに耳を傾け、私たちの切なる願いをあなたご自身がお受け止めください。世界を二分するような、そのような悲惨な状況、出来事があるとともに、私たち一人一人の人生の歩みにおいても大きな試練があります。肉体に弱気を覚えている兄弟姉妹たちがおられます。この礼拝に出席したくとも来ることのできない人々もあります。このしもべも2ヶ月間の入院ということを通して、それがどんなに自分自身の肉体を弱め、足腰の筋肉を奪い、立ち上がることすらままならない状況に人を導いていくかということを如実に体験をいたしました。今必死になって再び自分の足でしっかりと歩くことができるように、その訓練をしておりますけれど、しかし考えてみますれば、私たち一人一人の肉体と、さらにその信仰においてその訓練が必要であることを思わざるを得ません。神よ、弱い私たちであります。肉体に弱さを覚える私どもであります。しかしその私たちがなおあなたご自身の御心、それを受け止めつつ、隣人のために働き生きることのできるものとならせてください。神よ、そのためにこの楽北教会、あなたご自身の見守りの中で本当に御言葉に立つ信仰、主イエス・キリストのその十字架の死と復活にしっかりと立つ信仰、それをあなたはこの教会に与え、そして守り続けてくださいました。今その恵みに応えることのできる者たちがこの教会から次々と育ち、そして世に向けて証人として歩み始めることができますように、この教会を そしてここに集う人々、またこの教会のために働く教育者奉仕者をあなたが守り支えてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日のこのテキストにありますように、弟子たちはイエス様によって宣教活動に使わされて、今このところに戻ってまいりました。説教黙想にも書きましたけれども、杖一本しか持っていってはならない。その杖というのは、私も今杖をついて歩いていますけれども、そういうための杖ではなしに、夜中に襲いかかってくる生き物、動物たちを追い払うためのその杖であります。下着も2枚は持つなと言われた。財布もない。その状況の中で宣教活動に使わされた弟子たちがどんなに労苦をして祈りを重ねてその働きを遂行したであろうか。イエス様は共にはおられないのです。もう帰ってきてヘトヘトになっていたに違いない。その様子を見てイエス様は、あなたたちだけでって言われた。それはそうです。本当に労苦したんだから、だからあなたたちだけで人里離れたところ、それ黙想にも書きましたけど、荒野っていう意味です。荒野に行ってそこで休みを取れ、そうおっしゃった。ありがたいお言葉でした。人たちはそれに従って船に乗って目的地を向けて漕ぎ出した。ところが群衆たちが先回りをしてその場所で待っていたっていうのであります。イエス様はその群衆たちの姿を見て、飼うもののない羊のようなそのありさまを見て深く憐れまれたと記されています。深く憐れまれた。前々回から今回に至るまでマルコのテーマはこの憐れみであります。神の憐れみ。それは繰り返し申し上げたように、かわいそうになという、そういう話ではありません。人間たちのその悲惨さ、苦しみ、破れ、病、その痛みや苦しみの中にある人々に向けて、その一つ一つを御子イエスが自分自身のものとして受け止めるためのその技でありました。しかし結局先回りされてしまって、弟子たちの休息はどっかへすっ飛んでしまいました。イエス様はさらに群衆を深く憐れまれて、この者たちを養ってやらなければならないとお考えになったからであります。もう今から何年前、20年以上前になりますでしょうか。ある時教会で、土曜日だったと思いますけど、雪が降る寒い寒い日、午前中に私は2人の教会員を、1人暮らしの教会員をお尋ねをして、そして戻って、教会に戻ってまいりまして、戻ってきたのは1時過ぎだったでしょうかね。教会の事務の方が、私が持参したお弁当を、妻が作ってくれた弁当を温めてくださって、さあ先生どうぞ、ありがとうございます。蓋を開けていよいよ食べようとしました。その刹那に一本の電話がかかってまいりました。京都から、京大病院からでありました。その病院に入院している教会員がいらっしゃって、その奥様からのお電話です。先生、申し訳ないんだけど、すぐ来ていただけないでしょうか。あ、どうされましたか。はい、主人が今、時を移さないで今、先生の手から洗礼を授けていただきたいと私に願い出たのですとおっしゃいました。 その方もお医者さんで、京大病院のお医者さんで、そして自らがんになられて病院に入院しておられた。わかりました、すぐ行きます。私は食べかけた弁当の箱の蓋を閉めて、そして直ちに責任役員に電話をかけて、カクカクシカシカ、何々先生が病床での緊急洗礼を希望された、今から僕は病院に行くけど来れる人は来てほしいとお願いをしました。最近の若い牧師さんはそのことを知らない人も多いんですけども、緊急洗礼、病床洗礼という時には後売る限り役員を複数2名以上伴ってそこに立ち会っていただくということがとっても大事なことなんです、教会としてはね。土曜日でしたから、分かりました、すぐ行きますと言って2名の責任役員がその病院にも飛んできてくれました。そしてその病床でその方に洗礼を授けて、そしてブドウ液とウエハース、1枚では多いだろうと思ってそのウエハースを4分の1に折ってブドウ液につけて、ピンセットでその方の口にお入れをしました。して私はそれを味わっておられるように見えた。そして病床洗礼が行われたのであります。奥様が教会員でね、ずっと長い間礼拝に奥様と一緒に出ておられて、もうピシッとした身なりで礼拝に奥さんと並んで、身じろいもしないで一生懸命に私の説教を聞き続けてくださった方でありました。奥さんに先生を呼べ、そう言われて、奥様が慌てて主治医だろうと思って主治医を呼んだら、お医者さんが来られたら、違う、牧師先生だ、はぁと思って、そして電話をかけてこられたそうであります。病床洗礼が無事行われ、生涯で最初で最後の聖餐をお受けになって、そしてその兄弟は3日後に天に召されていかれました。奥様のお話ですと、本当にしんどい、身の置きどころのないような時を過ごしておられたんだけれども、洗礼に預かってそれから後の3日間、もう先生、本当に平安に過ごしました。あんなにしんどかったのに、もう本当に心の底から安心しきって平安に過ごして、まさに平安のうちに天に召されていきましたと奥様がご報告されました。その報告を聞きながら、私も本当に平安に満たされて感謝の祈りを捧げた次第であります。私は帰ってきてから、6時頃になりましたけれども、お昼のお弁当にちゃんとありつきましたけれども、イエス様の弟子たちはこの後を読んでいきますとさらに大変なことになっていますね。飼い主のいない羊のようにありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください、そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。この言葉の中に私は今日の黙想の題にあえてつけた、そういう弟子たちの思いをこの読み取った、感じたのであります。イエス様、私たちの休憩の話、あれどこ行ったんですかっていう問いです。食べるものもお昼も食べてなくてね。そしてやっと休息できると思ったら群衆が先回りをしてきちゃって、その群衆を見てイエス様はその彼らを深く憐れんで彼らのために教え、そしてさらに時がだいぶ経ったからって言って、今度は弟子たちにこの人々のために食べ物を与えなさいとおっしゃったのであります。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。このあたりは私はかなりですね、弟子たちのもう怒りっていうかね、 苛立ちというかイエス様に対する、あなた休憩しろと言ってくれたじゃないですか、その休憩の話なんかどっかへぶっ飛んでしまって、今度はこの人々に、こんなにたくさんの人々に、5000人に食べさせろとあなたはおっしゃるか、そんな無茶苦茶なっていう、そういう思いがよく現れていると思います。それに対してイエスは言われた。パンはいくつあるのか見てください。弟子たちは確かめてきて言った。5つあります。それに魚が2匹です。5つのパンと2匹の魚です。しかしそれをイエス様は手に取って、天を仰いで賛美の祈りを唱えて、パンを割いて弟子たちに渡してお配らせになった。天を仰いで賛美の祈りを唱えてであります。別の福音書にはもっとはっきり書いてありますね。パンが5つと魚2匹しかありません。こんなもんでは何の役にも立たないでしょうと弟子たちは言う。しかし主イエスはそれをここに、私のところに持ってきなさいとおっしゃって、そして天を仰いで感謝の祈りを唱えて祝福して、それをお先になったというのです。そうしたらそれが何倍にも何倍にも増えて、5000人が食べて満腹したのだと聖書は私たちに語るのであります。ここで弟子たちの休息ということの概念が変わったんですね。前半今日の挙げたテキストの中では、頑張って宣教活動してきました、よしご苦労よくやった、しばらく時間を取って休んでこい、ありがとうございますって言った。でもところがその休息は乗り越えられていく、なくなっちゃった、どっかへ飛んじゃったわけです。ところがその飛んでしまった休息をイエス様は深く憐れんで、群衆たちのその飼うもののない羊のようなありさまを深く憐れんで、その群衆たちを今度は養おうとされる。そこに弟子たちは、なんていうんですか、役割を与えられていくわけです。ここで弟子たちも本当に感じ取ったことだと思いますね。教会を動かすものは一体何であるか。弟子たちが休むっていうのはどういうことなのか。それは、主イエスのお言葉に従って、自分自身の命を差し出していくということ。そしてそのことを通して本当に満たされていくということ。雪の降る寒い日に、兄弟病院まで飛んで行って、そして洗礼を授けて、戻ってきて、その時間、そこで行われた事柄を通して、神様が本当に豊かな憐れみを持ってその教会兄弟に臨んでくださった。あんなにしんどそうだったのに、先生が来てくださって洗礼を授けてくださった後、主人は本当に平安に満たされていました。驚くほどのことでした。私はその時に神様にお祈りを捧げます。感謝の祈り、飛んできてくれた二人の役員とともにですね、神よ、このような豊かな働きのためにこんな貧しいしもべをあなたが用いてくださること、それは一体どんなに大きな恵みでありましょうか。この私の貧しい人生の中で、あの日あの時あの兄弟のために京都まで出向いて洗礼を授けて、あなたから命じられた宣教の技であります。その技を通して働いてくださったのは神である。その技を通して深い憐れみを持ってその兄弟に臨んでくださったのは主イエスご自身であります。あの兄弟は その主イエスの憐れみに深く深く満たされて、安心して父なる神の御元に帰っていかれた。神よ、私はその技の中でこそ心から満たされて、そして休息をいたします。なんという大きな恵みをもってあなたが私に望んでくださったか。どうぞ神よ、これからもそのあなたの御心のために働くことのできるものとならせてください。教会を駆動するものは主イエスのこの深い深い憐れみなのです。その憐れみが私たちに望む、そしてその憐れみが私たちを根底から癒し、立ち上げ、そして生かしてくださるのであります。皆さん一緒に私たちに望んでくださるこの主イエスキリストの憐れみにこそ目を留め、そして感謝を持ってそれを受け止めて、みんなで生きるものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、感謝をいたします。主イエスが深い深い憐れみを持って私たちに望み続けてくださる、それは私たちの思いを常に超える技であります。私たちは全力を持ってその主イエスの憐れみについていく。その時に私たち一人一人の思いを超える豊かな恵みと休息と主が私たちにお与えくださる。どうぞ神様、この教会に召され共に生きる私たちがそのようにして主イエスの手となり足となり、その宣教の御業のためにこれからも豊かに働いていくことができるように私たちをお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ礼拝を守ることができた恵みを感謝いたします。あなたの御言葉を心に留めて、それぞれに与えられている場所で一週間の歩みを成していくことができますように、主がいつも私たちと共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、岡本先生のご健康の上に、ご家族の上にあなたの御支えがありますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主法に従いまして報告をいたします。本日の礼拝後に青年会の5分間集会、聖歌隊の総会がございます。今週の集会、15日水曜日、聖書研究祈祷会がございます。聖書研究は岡本牧師より、聖書箇所はコヘレトの言葉7章13節から18節、 10時30分から司会は小浜井鈴姉妹、また19時半から祈祷会がございます。18日土曜日14時から説教黙想を読む会がございます。報告は以上となります。一同ご起立ください。照英541番。
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方おいでになりますでしょうか。はい、どうぞ。
ヨルダン会からです。本日ヨルダン会の皆様の集報ボックスにヨルダン会総会のご案内を入れさせていただきました。日時は3月5日の日曜日なんですが、準備の都合があるので2月26日の日曜日までに私の集報ボックスまで切り取り線の下のところを書いてお出しください。 で、まあ、できればこれからはメールでのやり取りもしたいなと思っておりますので、差し支えなければで結構ですので、メールアドレスを記す欄も書いてございますので、よろしければ書いて一緒にお出しくだされば幸いです。そう、2月26日言うたな。以上ですよね。はい、以上です。よろしくお願いします。
すいません、私事ではありますが、以前学校協会で婚約式をさせていただいたという報告をしたんですけれども、それを覚えてくださっている方が結構いらっしゃって、結婚式いつやるかっていうのを報告忘れてたなっていうので、今ちょっと報告させていただきます。12月には決まってたんですけれども、すいません、遅くなりました。5月の13日に大阪協会で行います。まだ時間がちゃんと決まってはないんですけれども、13時か13時半ぐらいから行います。たまたま相手の方が大阪教会の業界なので、久保田先生のおられる大阪教会でやりますので、まあ、また出席したいという方はまた 出席をしたい人のなんか書く用の紙を、まあ、近づきましたら下の掲示板のところに貼りますので、まあ、その時には報告しますのでその時記入をお願いいたします。すいません、よろしくお願いします。
他に何か報告があるかよろしいでしょうか。それではこれで本日はお願いします。